こんにちは、遠藤和樹です。川上隆の堀ミリ耳で学ぶ地政学。川上先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで川上先生、今日は2回目ということでやっていきたいと思います、はい、前回はですね、初回ということで簡単に日本の置かれている状況を教えてくださいと言ったところ、もうすでに危機感ビリビリのお話をいただきまして、ドキドキするような内容だったんですけれども、ぜひね、聞いてない方は聞いていただきたいですが、今日は番組タイトルになっているホリミリってそもそも聞いたことあるようで多分ない方も相当多いんじゃないかなと思いますので、ホリミリとは何なんですかというところから始めたいなと思っております。先生、いかがでしょうか。
ホリミリゲームですね。で、ホリミリっていうのはその名のごとく、ポリティクス、政治、それからミリはミリタリーですね。つまり政治と軍事を、合体させて考えて、地政学的な、危機を解くと。そういうことになるわけですね。で、ポリミリゲームってのはそういう日本の置かれている現状、前回お話しましたけれども、そういう現状をですね、具体的に謎を解くような方程式みたいなものなんですね。ポリティコミリタリーゲーム。つまり、現状はいろんなシナリオが書けます。シミュレーションなんですけども、そのシミュレーションをやるにあたって、いろんなシナリオを書くときにやるのが、手段としてやるのがポリティコミリタリーゲームなんですね。
で、ポリティコミリタリーですね。
ポリティコミリタリーゲーム。で、これは国防総省の、アメリカの。
ペンタゴン。
ペンタゴンですね。で、ここが、開発をし、具体的に言うと、ペンタゴンの、関連のシンクタンクが、ランド研究所というところが、開発したものなんですけども、この手法を使ってですね、いろんなアメリカの国家戦略ですね。そういうのが立てられているのが、ポリミリの実態なんですね。
先生もいらっしゃったんですよね、ランド研究所に。
ランドにいましたし、ペンタゴンにも大学院の時に、ジョージタウン大学のですね、大学院が、そこのペンタゴンの中になってましたんで、実質的にアメリカの、将軍たちと一緒に学んでたというふうな。
本当にド本流の中で一緒に、ゲーミングをせられてたと。
日本人は一人もいなかったですよね、その時はね。
そうなんですね。
はい。これまたお話したいと思いますけど。
本当ですね。そういったところもぜひね、はい、教えていただきたいですが。はい。
そのですね、ところで、使ってるやつなんですけども、これ企業にもですね、やっぱり戦略あるように、国家にも戦略あるわけですね。で、国家戦略というのを立てるときに、いわゆる、戦争計画というのを立てます。で、戦争する相手が決まんないと、その国防総省とか防衛省、予算が立てられないわけですね、予算規模が。だからとにかく、そういう戦略を立てようと。で、まず敵を特定すると。例えばの話なんですが、日本の場合は脅威だと言われている中国、アメリカも中国を脅威だとしている。で、その中国と戦った場合にどういう戦いがあるのか。で、その戦った時に軍事的にはどういう具合に戦うのか。これウォーゲームというんですが、はい、つまり戦争をやってドンパチやってどっちが勝って、で、ブルーチームとレッドチームと分かれて、で、ブルーチームとは味方、レッドチームは敵なんですが、実際に図上演習とか実際演習をやるわけですね。これは皆さんよく見られると思うんですが、それにですね、ポリティクスが入るわけです。つまり、そのドンパチ。
ああ、なるほど。その軍事的なもののドンパチだけじゃなくてということですね。
そうなんです。
それがウォーゲームで。
軍事的なものウォーゲームですね。
ああ、違うんですね。
違います。似たるものなんですけども、当然ながら、ただ戦争を始めるときには大統領が決めるわけですね。最高指揮官。はい、で、日本の場合も一応総理大臣は決める。というところで、総理大臣、大統領の前には国家安全保障担当さんとか国防長官がいるわけですから、そういう方々が話し合って、ホワイトハウスのシチュエーションルームで決めるわけですね。で、いわゆるそういう、政治家たち、あるいは議会もありますから、だから戦争に入る前にどういう具合にそういう政治家官僚、大統領が考えて戦争をやっていいと、いや、ここまでしかやっちゃいけないというのを加味しながら、政治的な領域と、それから軍事的な領域を加味してやるのがポリティコミリタリーゲームなんですね。したがって戦争をやらないというのは大統領ですから、そこまでやるということです。
名前はポリミリとちょっと可愛い音もしますけど、中身は全然可愛さとこにもないんです
ね。精子を分けるね。
精子を分ける、はい。こんな言い方して言ったら怒られそうだなという感じですけど。
まるでですね、昔ありました人生ゲームを国家に置き換えたような感じですよね。
ああ、いや、そういうことですよね。 これを実際に、まあ、当然先生がランド研究所にいらっしゃった時から、もうすでにアメリカはそういうことを準備してきているわけですけども、はい、これどこまで聞いていいかわからないんですが、日本もポリミリは、こう、国家としてちゃんと準備しているんですか、皆さん。
残念ながらですね、ポリミリゲームはやってません。探偵やってないですね。で、ただ私が属したら日本外交政策学会というところでは、議員会館の中でですね、まあ実際に超党派の先生に参加していただいてこれやってます。ただ国家としてやってるわけではなくて、そういう、まあ有志連合であったりしてやってると。ただまあ私も言いましたけど、防衛省の防衛研究所とか、まあそういうところではシミュレーションセンターという名前で、非でやってるわけなんですけれども、まあ、一般的にやってないということになります。ただ、
アメリカ
も、もうちょっとね、具体的に言った方が分かりやすいんですけれども、
はい、
ただ具体的にポリミリゲームというのは政策として吸い上げなくちゃいけないので、で、1.5 トラップって言うんですけど、つまり 1.5。で、1っていうのは、バチバチの政策決定者入る。国防総省の、例えば、なんだろう、日本部長とかなんか入っちゃう。で、ホワイトハウスの、まあ、日本部長入っちゃう。で、それに 0.5 が学者が入るんですね。で、はい、そういうふうな形で、まあ、ランド研究所とか CSIS とか、まあ、そういうところとですね、まあ、日本の場合だったら、まあ、こちらの研究所と一緒に、ハワイでやったり、インドネシアでやったりする。で、そういうふうな人員で、まあ、内容を展開するっていうふうな感じなんですね。
その 0.5 の中に先生たちが入るということですね、
はい。はい、そうですね。
で、その、実際の 1.0 の本物の実際動かす方々を、後ろ側で学者の方々が支援しながら実際に、そのシミュレーションしてやっていくと。
そうですね。はい。この辺まではすみません、お話できるんですが、ちょっと
どこまで質問しているかがわからない怖さがある番組なんでね、ダメなものはダメというところでやりたいと思いますが、はい、まあ、そんな中でポリミリというのは一つのそういったウォーゲームとはまた違ったポリティコ、そしてその軍事的なミリタリーというのを掛け合わせた形での実際のもうリアルな話ですよね。実戦の戦争を想定した上での、はい、そのシミュレーションのゲームなんだと。まあ、ゲームっていう表現が我々のテレビゲーム感覚とは全然違うんだなというふうに思いましたが、その中で今回のタイトルにもある地政学という学問で、これは最近書籍はもう地政学すごい本で出始めてますよね、はい、地政学とポリミリの関係とかこのあたりはどうな、その前にあれか、地政学とはの話をしなきゃいけないですね。
ですね、これ2つとも切り離せないようなことになってるんで、両方お話しますとですね、
はい、
その走りっていうのは、まあ、アメリカのですね、アルフレッド・マハンっていう、まあ、海軍大学校長が、まあ、シーパワーっていう概念を発明したんですね。で、その時にルーズベルト大統領がですね、時はちょうど19世紀、アメリカで言うと南北戦争が終わり、1861年ですね。で、日本は、中国、日清戦争終わり、で、アメリカの米西戦争があった。このくらいなんですよね。で、このくらいに、そのマハンがシーパワー、つまり海のパワーですよね。で、その時はまだアメリカっていうのは別に空母もそんなね、全くなかったしですね。弱っちかったんですね。だからもう。
海軍が弱かった時期ってことですね。
めちゃくちゃ弱かった。で、ルーズベルト大統領は、まあ、海軍を増強すべきだっていう考えで、このマハンを、まあ、登用したんですが、彼が軍師になってですね。で、アメリカっていうのは、まあ、7つの海に出て、海を支配すれば世界を支配することができるというような考え方でシーパワーという理論を発明したんですね。
はいはいはい。
それでそのシーパワーを使ってアメリカはいろんな、つまりスペイン、当時の無敵艦隊のスペインと戦い、スペインを破り、そのために、フィリピンも自分の領土にしちゃったわけですね。
あ、なるほど。カリブ海を抑え、ハワイを抑え、フィリピンを抑えの、はい、の時の裏側に流れてた戦略がこのマハンのシーパワーを前提としてたという説明になるわけですか。
で、アメリカの場合はですね、国家的な文化、これ軍、まあ、軍事国家とは言うんですけども、その時に何かとにかくお題目がなくちゃいけないんですね。アメリカは例えば神の国であるから、従って、まあ、イギリスからアメリカに渡るピューリタンたちが、野蛮な国、つまり、キリスト教ではない国は全部自分たちの領土とすると。いうふうなちょっと免罪符をもらって、アメリカ大陸に。
なるほど。大義名分が必要だと。
そう、大義名分、すみません。で、大義名分を得るためにこういう理論が必要なんです。だからシーパワーという理論があって、で、それに基づいてアメリカは海軍的に実際に展開していくというふうなことをやったわけです。で、戻りますとですね、
で、そういう。地政学とはの話ですね。
え、そうですね。で、地政学とはそういうことを発展しながら行くときに、このポリティコミリタリーゲームというのをですね、このマハンがルーズベルトにアドバイスをして、実際に立てたんですね。で、それがオレンジ計画っていう計画で、オレンジ計画。
はい、はい、はい。いろんな色があるという噂のあの計画のオレンジ計画ですね。
そうですね。カラー計画の中の一つのオレンジ計画。で、それはですね、具体的に日本と戦うんだって計画だったんですね。で、なんとアメリカしてみれば、まあ日本のことを応援してたのに関わらずですよ。関わらず。
そうですよね、当時は。
そうそう。で、日露戦争を日本を戦って、まあ、まさか勝つかなと思ってたら、あの小さいその日本がロシアに勝っちゃったわけですね。まあ、1905年に。で、それ見て勝っちゃった。で、これ、ローズベルト驚いちゃってですね。で、これは将来日本が敵になるかもしれない。今のうちに戦争計画を立てようというので立てたのがオレンジ計画なんですね。で、実際にオレンジ計画をずっといろんな色がありますので、対日政策の戦略を立ててる、それに基づいて、甥っ子のですね、ローズベルトが大統領、フランクリン・ローズベルトになった時に、
実践したってことですか。
実践しちゃって、それが第二次世界大戦なんですね。そういう具合にやって
る。じゃあもう日露戦争1905年のあたりからオレンジ計画で、初めから日本をどうやって、はい、冒頭であった敵を特定するというお話を先生おっしゃっておりましたけども、はい、日本が一つ将来的な敵になるだろうということを想定し、
はい、
引きずり落とす準備を知ってて、世代をまたいで実行されたという戦略のもとに行われた。その前提となるのがこの地政学。
はい。
の、今回はマハン・シッパワーの話があるということですね。
本当に怖い話ですよね。ちょっと一言だけですね。
はい。
話しますと、この戦争計画とオペレーションプランニング、オープランっていうんですね。オペレーションプランニング。
オペレーションプランニング。
オペレーションプランニング。で、それを立てるために必要なのがこのポリティコミリタリーゲームになり、で、実際に台湾をめぐってアメリカが中国と戦争するときに、オペレーションプランニングっていうのはすでにあるというふうなことになるわけですね。
ということは現在も別のオペレーションオープランは存在しておるに決まっているということですね。
はい、はい、はい、そうなりますね。
ということですね。まあ、この一回だけでね、全部を伝えることは厳しいなというところで、はい、随時、どんどんお話をしていきたいと思いますけれども、はい、どこかのタイミングで今日お話に出ていた、オレンジ計画は一本取っていきたいなというのもね、すごい大事だなと思ってますので、ね。
ぜひ。はい。
近々やりたいなと思っております。はい、そういう意味で言うと、ポリミリとこの地政学というのは関係ありの関係であると、切っても切り離せないものなんだということで、次回からはですね、少し地政学の一つ一つの、先ほどシーパワー、マハンのシーパワー出ましたけども、マハンのシーパワーって何なのか。あと最近だと何ですか、リムランドとか、ハートランドとかいろんな概念飛び交ってますので、そのあたりを、先生は一気に行きたいと思うんですけど、ちょっと一個ずつね、教えていただきたいなというふうに思っておりますので、次回は、バランスオブパワー、行きたいなと思っております。楽しみにしていただけたらと思います。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
川上隆のポリミリ、耳で学ぶ地政学。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。川上先生の質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。